はい、皆さんおはようございます。あ、なんか待ってる、ね、大丈夫ですか、ね、違う先ほどは、隅田佳代子さんありがとうございました。ちいちゃんの影帽子ですか、影影送り、影送りですかね、はい、腹話術でね、してくださって、本当になんかこう心にね、まあ私もこの絵本はもちろん読んだことありますけども、また全然違う感動がね、腹話術によって、呼び覚まされて、本当に平和の大切さ、また戦争の痛ましさをね、この腹話術を通して、また確認することができてありがとうございました。それから松田さんと西本さんありがとうございました。オカリナのね、演奏ありがとうございました。なんか涼しくなりますね、聞いてると。なんかクーラーが効いてるような、なんか不思議なこうね、本当に澄んだ音色で、ありがとうございました。まあ、松田さんちょうどね1ヶ月ほど前にね、ご主人を天に召されたとこだったんですけれども、今日はね、その思いも込めて演奏してくださいました。ありがとうございました。では今日はですね、平和記念礼拝ということで、平和についてのお話をしたいと思うんですけれども、まあ、今日のお話のテーマはですね、正義と平和というテーマなんですけれども、なぜ争いが起こるのかということですね、なぜまあ戦争というか争いが起こるのかということを、まあ、チャット GPT に聞いてみました、はい、今とにかくまずチャット GPT に聞くというですね、はい、そうするとチャット GPT は5つの原因がありますと、チャット GPT に聞けばね、まず間違いはないですね、はい、まずね、自己中心だそうですね。自己中心、自分の思い通りになってほしい、その思いが争いを生むんだと、うん、確かにその通り。それから欲望と執着、ね、欲望、名誉とかお金とか権力とか、あるいは、領土とかね、そういうこのさまざまな欲望、そして、それに執着するその思いが、争いを生むんだ。だから恐れも争いの原因だというんですね。その失敗への恐れとか将来への不安とか、まあ、恐れが行き過ぎると争いになるんだっていう、いうことも言ってました。それから誤解とコミュニケーション不足、ね、誤解、相手のことをきちっと理解していない、そしてまた十分にコミュニケーションが取れていないがゆえに、争うんだと、戦争が起こるんだと。確かにその通りですね、相手の真意を確かめずに、どう考えているのかということもあまり考えないで、一方的にこちらから、断定してしまうことによってこの起こる。そして最後はですね、許せない心ですね。で、まあ、私がいつも使っているチャット GPT なので、この私が牧師だということとか、こう聖書的な理解を求めているということをチャット GPT は理解してるんですよ、はい、特に指定しなくても聖書はこう言ってますよねみたいなことを私に言うんですよ、はい、ね、本当にもう偉いです、ね、許せない心ってですね、まあ、別にこれはその私に忖度してるわけじゃないでしょうけど、まあ、許せない心と、まあ、確かにこれは、戦争もそうだし、また戦争の連鎖、ね、いつまでも続くこの争いの連鎖の原因だろうと思いますね。過去の傷を握り続けることで憎しみや復讐心が育ってしまう。その復讐心が、新たなまた争いを生むというようなことをチャット GPT は言っておりました、はい、で、ただ私はですね、このこれにもう一つとても大切なことが欠けてるんじゃないかなと思ったんですね。それはですね、正義なんですね。私が常々思っている 争いの原因っていうのは、まあもちろん今チャット GPT 君かちゃんか分かりませんが言ってくれたことも事実ですけれども、正義っていうものが争いの根源というかね、その根っこにあるように私は思ってるんですね。で、人はそれぞれ、まあ、正義っていうとなんかすごい大きなことのようですけれども、正しさっていうものを持ってるんですね。何が正しいかっていうその、まあ、判断をするわけですけれども、まあ、あらゆることの中で私たちはこの何が正しいか何が間違ってるかということを判断しながら生きているわけですね。まあ、一説によると人間は1日2万回判断するそうです。はい、まあ、もちろんその中にはこの正しいか間違ってるかということ以外のことも含めてですけれども、2万回判断するそうですけれども、で、まあ、でもじゃあ私が正しいと思っていることが必ずしも正しいとは限らないんですね。でもまあそれでも人間は自分が正しいと思うことを行い続けているわけですけれども、自分の中で正しいと思っていることを、でその正義をあるいは正しさを自分に当てはめている間は何の問題も起こらないんですね。自分が正しいと思うことをやる、自分が、自分に当てはめて判断するという間は何の問題もないんですけれども、それを他人に、隣人に誰か他の人に振りかざした瞬間にですね、この争いが起こる。自分はこれが正しいと思っているけれども、あなたの考え方は違うと。だから自分の正義とその隣人の正義が違っている場合ですね、こう私がそれを正しいと思っている間は何の問題も起こらないけれども、あなたは間違ってると、自分の正義で相手を判断した瞬間に争いが起こるんだろうと私は思ってるんですね。で、間違ってあなたは間違ってると言われた方にも正義はあるわけです、当然。みんな正義を持ってるわけですからね。みんな正しい、どれが正しいと思って生きてるわけだから、私が正しいと思っていることはこの人はそうではないと思っていることだっていくらでもあるわけですね。で、近しい人であればあるほどこういうことはもう常に起こってるわけですね。だ、夫婦とか家族とか友達とか、だから人こう全然関わりのない人だったらそういうことは起こらないんだけれども、こう人間同士関わった瞬間にこの自分の正義を相手に振りかざした、まあ、振りかざすっていうことは正しいかどうか分かりませんけれども、まあ当てはめるというか、まあ、自分の物差しを相手に当てはめた瞬間にここで当然齟齬が生まれるわけですね。違いが生まれるわけです。なので、まあ、相手が「あ、そうですね」と「あなたの言うことが正しいですね」って言えばそれで何も起こらないけれども、いやいやあなたの正義と私の正義は違うと言った瞬間に争いが起こるわけですね。でこういうことは私たちはもう日常的にこういうことを、まあ、行っているわけです。人と関わって生きている以上はですね、避けられない、この正義の問題というのは避けられないことですね。なのでこの私たちが正しいと思っているということと、そしてその周りの人たちと共に生きていくっていうこととの間に、そのまあ溝というか、そこに起こっている摩擦というか、それをどう解決するかということがとても重要なわけです。人と生きている間ね、その難解のことで一人で生きている分には全然構わないわけですよ。自分が正しいと思っていることやってりゃいいんですから、誰にもぶつからないしね。だけども誰かと一緒に生きている間は、生きている以上は当然そういうことが起こるわけですね。じゃあそれをどう解決していくかっていうことなんですけども、このイエスはじゃあその問題をどう解決したかということですけども、これはマタイの12章で、に書いている、まあ、この イザヤ書の引用なんですけどね、イエスのなさったことに なさっていることに対する説明として、イザヤ書が引用されている箇所ですけれども、ご自分のことを言いふらさないようにと戒められた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで、彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける。長い説明をちょっと短くしてお話をすると、このイエスは神の正義をもたらすために使わされてきたわけですね。神の正義をこの地上に実行するためにもたらされた。で、それは異邦人って言います、ありとありますけれども、ユダヤ人をはじめ異邦人に、つまり全人類に対して、全人類に神の正義をもたらすためにこの地上に来られたと。で、その神の正義を知らせるために、彼はどうしているかというと、彼は争わないと言ってるんですね。さっきも言いましたけども、正義を持ち込んだ瞬間に争いが生まれるんですよ。基本的に私はこうだと思って、あなたは違うと言った瞬間に争いが生まれるわけだけども、イエスは神の正義をこの地上に持ち込んで持ってこられたのに争わないと言って、叫ばずその声を聞く者は大通りにはいないと。争わないし叫ばない、大声を上げて私はこう思ってるんだ、私の考えは正しいんだと言って、口論したりもしない。で、大通りにはいないというのは、つまり多くの人に理解してもらいたいとも思ってないということです。正義を振りかざすとき、私たちはいや、みんながこう思ってるんだとか、これは普通こうなんだとか、常識的にこうなんだとかですね、マジョリティを味方につけようとするんですね。私だけじゃありません、みんなそう思ってるはずですって言ってですね、正義を振りかざすんですけども、イエスはそんなことはしない。誰がどう思ってるかとか、そんなことはどうでもいいって、叫ばないし争わない。じゃあどうするかというと、勝利を正義を勝利に導くまで、彼は傷んだ足を折らず、くすぶる刀身を消さないって言ってるんですね。傷んだ足を折らず、くすぶる刀身を消さないというのは、傷んだ足というのは、これはもちろん人の心の言ってるわけですけれども、傷ついた人の心ですね、傷ついてる心。そしてくすぶる刀身というのは、いかにも消えかかっているようなランプのことですけれども、非常に弱い立場の人、傷ついている人や弱い立場の人に寄り添って彼らをケアすると、そうすることで正義を勝利に導こうとしている。これ人間のやることの真逆なんです。人間は正義を勝利に導くためにどうするかというと、争って戦争して叫ぶんですよ。自分の方が正しいと言ってですね。でも神がその正義をこの地上にもたらすために使わされた神の御子であるイエスは真逆のことをするわけ。で、実はこの傷んだ人や弱者は、この世の正義によって傷ついている人なんですね。この世の正義、強者の正義というか、マジョリティの正義というか、この世の強者の正義によって傷ついた人たちを一つずつ拾っていくんだと。彼らをケアしていくんだと。彼らに寄り添うんだと。そうすることによって、神の正義をこの地上に行き渡らせる。これがイエスのやり方だと。私たち人間の考えていることと神様の考えていることは真逆なんですね。でも、つまり神は何を見ているかということです。神は何を見ているかということですね。神は私たちが正義を行うことを見てはないんです。私たちが正義を行っているかどうかと、私たちが正しいことをやっているかどうかということにあまり関心がないんです。なぜならば、私たちが考えている正義なんてものは大体まやかし、 自分のための正義でしかない。完全な正義を人間は持てないですからね。その時のために自分のために誰かのためにといって私たちは正義を振りかざすので、いやむしろそういう人間のエゴイスティックな、最初のチャット GPT が言ってくれたようなことで起こる争いの結果として多くの人が傷んだり苦しんだり辛い思いをしている。で、神はむしろその人たちを拾う、その人たちをケアする、その人たちを大切にすることが神の願いですね。そこに神の目線があるということです。で、イエスのなさったことっていうのは、この地上にわざわざ人の姿を取って来られて、本当だったら神の正義を振りかざすことはできるわけです、唯一ね。でもそうしない。つまりイエスはこの世の正義の犠牲者を救うことで神の正義を実現しようとしている。この世の正義の犠牲者、まさにこの戦争で犠牲になっている、傷んでいる多くの人たちをケアする、それが実は神の正義だっていうんですね。だから正義っていうものの考え方を私たちはだいぶ変えなきゃいけない、そう思いました。そして一方でですね、神はもちろん完全な正義を持っておられるわけです。神は唯一完全な正義を持っている。人間はその影を見ているだけですけれども、神は唯一完全な正義を持っているわけです。で、その完全な正義をもし人類に振りかざしたらどうなるかというと、誰一人神の前に立てないわけじゃないですか。誰一人神の前に正しい人はいないわけだから、ね、その瞬間に我々は消え去らなきゃいけないわけですね。パウロが言っているように、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますと。誰一人正しい人はいない、ヘブル書にも書いてありますけどね。正しい人はいない、一人もいない。みんなそれは分かってる。神様の前に、あ、私は正しいですよと、私の考えていることに間違いありませんと言える人なんかどこにもいないわけでしょうね。だからもし神がその正義を私たちに振りかざしたら、誰も神の前に立ち仰せないわけですが、じゃあその神はその正義をどこに振り下ろしたかというと、それはご自分の独り子に振り下ろしたんです。神は正義なる方ですから、罪を罰しなきゃならないんですね。罪を罰しなきゃならない。でも罪を犯している私たちを罰することなく、自らの独り子であるイエス・キリストを罰せられたわけです。まあ、言ってみれば自分を罰したわけですね。自分を裁いたんです。イザヤ書にあるように、その私たちの罪をすべて主は彼に負わせたと。まさにこの十字架のイエスの上に、すべて神の裁きが、神の怒りがそこに一点に集中して、そのおかげで私たちは誰一人神の裁きを受けない。神は正義であり完全な正義を持っておられる方だけれども、その正義を私たちに振り下ろさなかったんです。神が私たちに振り下ろさなかったのに、なぜ私たちの隣人に振り下ろすことが許されるのかということ。ダメです、やっちゃ。私は正しいんだから、あなたが間違ってるんだって言った瞬間にアウトなんです、実は。これは気がつかなきゃいけない。正義感を持つことはいいことですよ。素晴らしいことですよ。正しい。だけども、じゃあ本当に私の正義は正しいのかどうか、判断できますか？できません。できません。あなたは間違ってる、私は正しい。どこを基準にそんなことが言えますか。神だけができる。でもそのできる方が私たちを裁かなかったんです。唯一裁くことができる神はご自分を裁かれてる。だったら人間同士裁き合ってどうするんですかって話ですね。イエス様おっしゃいました、ヨハネの8章でね、あの姦淫の現場で捕まった女のところで、私もあなたを罪に定めないと言われた。なぜそう言えたか、それはイエスご自身があの石を自ら受けられたからでしょう。 だから私もあなたを罪に定めないと言えたんです。もう自由にしていいよっていうことじゃない。あなたの代わりに私が受けるべき、あなたが受けるべき石を私が受けるから、あなたは罪に定めないと言われた。パウロは何と言ってるか。パウロはローマ書の12章の中で、誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさいと言ってる。まあもちろんこれもう少しね、あの前後の話があるんです。この後にはあの復讐するのは神のものだというふうなところも出てくるんですけれども、まあ大切なのはこの赤いところですね。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさいって言ってる。こう面白いのはね、できればせめてって言ってるんですね。できればせめてって言ってる、ね、まあこの辺はあのそれがいかに大変だったかということも分かっているということもあるとは思いますけれども、でその前にね、全ての人の前で善を行うように心がけなさい。彼は正義を行えとは言ってないんです。善を行いなさい、良いと思うことで、正義っていうのは、ね、白か黒なんですよね。ゼロか一なんです。良いか悪いか。でも善というのはこのスペクトラムなんです。良い、すごくいいこともまあまあいいこともまあそれほどでもないこともあるんです、ね、でも正義を振りかざした瞬間に結局断ち切っちゃうんですね。どっちかになっちゃう。でまた悪に悪を返してはいけませんと言ってですね、悪に悪で対抗すると争いが起こるから、だから何が良いことで、まあ、これは少し前のところにパウロは言ってるんですけど、何が良いことで神に受け入れられ、ね、完全であるかをわきまえ知るために自分を変えなさいと言ってるんです。神の前に何が良いかっていうことをよくよく考えて、そして一生懸命良いことを行いなさいと、ね、正義を行えとは言ってないんです。正しいかどうかなんて言ってないんです。そしてできればせめてあなた方は全ての人と平和に暮らしなさいと言って、せめてあなた方はというのは、少なくともあなたが関わる人たちとは平和に暮らしなさいということです。世界平和なんて考えなくていいって言ってるんですよ、ね、皆さん、ね、それはウクライナも心配だし、ガザも心配だし、アメリカとイラクも心配ですよ。そんなことを言う前に、まず自分があなたと一緒に暮らしている人と平和であるかどうかということが大切なんです。世界平和はね、お祈りしやすいんですよ。神様どうぞ世界が平和でありますように。でもあの人は許せません。でもあの人は気に入りません。あの人のやってることは許せません。それは人間なんですよ。だからパウロは、せめてあなた方は、あなた方は、つまりあなたと一緒に生きている人との関係をまず平和でありなさいと、そこだけそれ以外のことも確かに重要だけど、いや実はそこの方が難しいんですよね。今隣にいる人たちとの関係の方がよほど難しいから。さあ私たちは私たちと一緒に生きている人たちと平和に暮らしているだろうか。許せない人はいないだろうか。喧嘩したままの人はいないだろうか。悲しませてる人はいないだろうか。自分の正義を当てはめて敵対してしまった人はいないだろうかということを考えなきゃいけない。できればせめてあなた方はですからね。できればせめてあなた方は。全ての人、全ての人っていうのは全世界って意味じゃないですよ。あなたが関わっている人たち、そんなに多くはないですよ。私たちが関わっている人たちなんかね、そんなに多くはないですよ、まあ、数人か数十人か数百まではなかなかいかないです、ね、その人たちと平和を保ちなさい、平和に暮らしなさいとパウロは言ってる。でこれは多分そのイエスの ね、この平和の考え方、まあ、他のところでも彼はパウロの聖話の話をたくさんしてますけども、ね、神と人との間の平和をイエスは十字架によって打ち立てられたし、人と人との平和はイエスの十字架によって完成したんだと言ってます。だからせめてあなた方は全ての人と平和に暮らしなさいと言ってる。世界はともかくということですね。世界はいいです。世界は世界どうしようもないんですから。ちょっと余談ですけど、まあ、こんなこと言って あれですけど、じゃあ世界で戦争している異性者たち、ね、彼らは間違ってることをしているとは思ってないですよ、みんな、ね、彼らはそれぞれに自分はこれが正義だと思ってやってるんですよ、じゃないですか、ね、間違ってると思ってるけど やってしまえと思ってないです。みんなこれが正しいと思ってやってるんです。みんなこれが正しいと思うから戦争になるんです。それは大きなことも小さなことも一緒なんです。だから私たちは少なくともこの自分に関する限り平和に暮らしなさいということですね。平和は全てに優先します、まあ、先ほどもお話しているように、まあ、最後まとめますけれども、自らの正義を振りかざしちゃいけません。神ですらその正義を私たちに振りかざさなかった。神ですら私たちを裁かなかったんですよ。神様は私たちを裁かなかった。そして自らの独り子を裁いた。なのになぜあなたは誰かを裁くんですかと、ね、イエス様おっしゃいました。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためですと。で、測った測りで測られますよって言われてるじゃないですか、ね、目の中に丸太があるのに人のおがくずは気になるじゃないかと、ね、愚かなことだよと。正義を振りかざしちゃいけない。そして平和こそやはり神が最も望まれていることなんですね。神が望んでいらっしゃることは私たちが正義を実行することじゃありません。私たちが平和に暮らすことです。神がお作りになったこの世界の中で、わずか一時この地上に私たちは神によって生かされている、そして共に生きている人たちのと共にそこに平和があることを神は願っていらっしゃる。だから三条の水訓の中でイエスは、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれると言われた。神の子と呼ばれてるんですね。最高の褒め言葉ですよ。神の子と呼ばれる。神の子、それは平和を実現する人です。正義を実現する人とは書いてありません。平和を実現する人だ。私たちは持ってる尺度を変えなきゃいけない。私たちの判断がどこにあるのかということを思わなきゃいけない。果たして私がこうすることは平和になるのかどうか、人々との平和を作ることに貢献しているのかどうか、それをいつも考えてそれを実現していくならば、私たちであっても神のことを呼ばれるっていうんです。これ以上の平和、この褒め言葉はありません。なぜならば神は平和の神です。この世界をお作りになった神は平和の神なんです。争いの神ではない。もちろん正しい神ではあるけれども、その正義を私たちに振りかざさなかった愛の神。そういう意味で私たちはこの平和記念礼拝を捧げている今日ですね。それぞれがまず少なくともこの私たちの、まあ、せめてあなた方は全ての人と平和に暮らしなさいというこの御言葉に従いたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日は81年前にあの長崎でに原爆が落とされた日であります。また6日は広島の原爆の日でありました。15日は終戦の日です。敗戦の日です。人間の愚かさを私たちは経験して、痛いほど経験して、今もその痛みが続いているにもかかわらず、争いをやめることができない、本当に愚かなものであります。まさに罪人です。それなのにまだ私たちはそれぞれの正義を振りかざして互いを裁き合い殺し合いを続けている。 この世界を作りになった神が最も悲しんでおられる、その痛みを私たちもわずかに感じるものであります。ならばこそ私たちはまず共に生きている人たちの間に平和を打ち立てるものとならせてください。反目したり裁いたり拒絶したりあるいは争ったりするのではなく、愛し許し、そしてあなたの名のもとに手を携えて歩んでいく、その小さな平和がやがて世界の平和に通じると私たちは信じます。イエスがそうされたように、傷んだ足を折らず、くすぶる刀身を消すことがない、そうすることによって神の正義を実現しようとされた、その歩みに私たちも従わせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の絵に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。ようこそおいでくださいました。お座りください。